希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利慎二です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
甘利先生、キノコ好きですか？
大好きですよ。
マ
ツタケはちょっと根が張るけどね。
そうですね、私もキノコいっぱいのキノコ汁とか大好きなんですけど、日本では古くから雷が落ちるとキノコが豊作になるという言い伝えがあるんだそうですね、うん、でこれが科学的に実証されつつあるんですって。
本当ですか？
はい。
雷が落ちることとキノコが増えるとどういう因果関係があるんですか？
雷直撃されたらもちろんキノコ全部焦げちゃうと思うんですけれども、うん、まあ、それはそうですね。近くの地面に落ちた雷のエネルギーと同じような電気ショックを与えるとキノコの成長が活発になるんですって。でこれ実際の実験で椎茸の収穫量は2倍になり、ナメコは 80% 増えたと。
そういう実験があるんですか？
そうなんですね。
キノコ、雷でキノコが増える。
はい。
ちょっとまだわからないところありますけどね。
そうですね、まあ、どうして雷でキノコ増えるかっていうのはまだその研究中で実際のことはよくわからないんだそうですけれども、うん、多分雷のショックを受けるとキノコが命の危機を感じて自分をこう再生させようとして子孫を増やすんじゃないかと言われてるんですね。
なるほどね、
はい、
雷ショックで成長を促す、
はいはい、なんか危ない、このままだと滅んでしまうと思って子供が増えるとよくわからないんですけど、
雷ショックを与える、電気ショックを与えるというのはね、はい、だけど周りの人たちはもう雷が鳴ったら大変ですね。
あ、そうですね、
キノコ農家の周りは誰も住めないって話
と。ちょっとその辺を考えて、その雷エネルギーが発生できる装置が開発されたら、
そうですよね、
意外にこれはなんか使われるかもしれないですね。それではここで今日の1曲目です。エターナルジョイでホタル。ターナルジョイでホタルをお送りしました。それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージ、今月はイエスの復活の4つの証拠をシリーズでお送りしています。今日は第4回、予言の成就です。お願いします。
はい、イエスキリストの十字架の死と復活、これがキリスト教のエキスと言いましょうか、最も重要な部分であることをお話ししましたね。イエス・キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、この事実を私たちが信じてイエス・キリストを心の中に受け入れると、その人は罪を許され永遠の命が与えると聖書は言っています。ところがこの復活をなかなか信じられない人がいるんじゃないでしょうかね。そこで、前回イエス・キリストのこの証拠物件、復活の証拠物件、キリストの復活した体そのものが証拠物件だとお話しました。そしてまた2人以上の目撃証人の証言が、事実性を立証するということをお話しました。すでにイエスキリストは500人以上の目撃証人の中で、ご自分が復活したことを証明なさいました。そして、前回、 状況証拠から言っても聖書の記録から言ってもキリストは必ず墓から蘇ったということが事実であることを確認できることを申し上げましたね。さあこのように証拠物件もまた多くの人の証言がいてもそしてまた状況証拠がそうであったとしても人々は信じない人は信じないんですよ。事実弟子たちもなかなか信ずることが疎かったようですね。ペテロは墓に来て天布の残されていることを見て、キリストは蘇ったんだろうと一応は信じましたがまだ疑いを持っていたようです。聖書に彼は死人のうちからイエスが蘇るべきことを記した聖句をまだ悟っていなかったと聖書は言ってるからです。見ても聞いても悟れない、残念なことですね。でもそういう人が多いんですね。じゃあどうやったらば悟ることができるんだろうか。その決め手となるのが聖書の予言の証言ということです。例えば私が言ったことが真実であることを証明するのにはどうしてわかるでしょうか。私が言った通りにそのことが起こったならばその言葉は正しかった真実だったと証明できますね。しかし私の言ったことがその通りにならなければその言葉は偽りだったと、それを言った人は信用できないという話になりますね。ですから言葉の真実性というのはその言葉の事実性に関連しているわけです。で、聖書はそのために何千年前から重要なイエス・キリストの十字架の死とそして3日後の復活について克明に何度も何度も旧約聖書の中で預言者は預言してきたということであります。イエス・キリストがどこで生まれそしてどのような生活をなしそしてどのように人々から苦しめられそして十字架につけられそしてその後3日目によみがえるということが聖書の中に繰り返し予言されてきたということで何千年もわたってイエス様はこの心が鈍い悟りの鈍い弟子たちに復活のご自分が確かによみがえったことをその疑いを晴らすためにわざわざイエス様ご自身が弟子たち復活した後に弟子たちの前に現れてイエス様ご自身がその復活した事実性を証言なさったという教えてくださったということであります。ここにこう書いてあります。そこでイエスが言われた、ああ愚かで心の鈍いため預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのか。こう言ってモーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。そこでイエスはまた必ずことごとく成就する。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた、こう記してある。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって諸々の国ために述べ伝えられると。ですからイエス様はご自分が復活後も現れて弟子たちの鈍い心を開いて聖書を克明に教えて私の十字架の死と復活はこういうように書いてありますよと予言の成就から弟子たちをその信仰に導いたということが書いてあります。どうか皆さんも聖書の確かな予言というものを信じてください。それ以外に決定的にキリストの復活を悟るということはできないと私は思います。皆さんがもし聖書に関心があるならばぜひ教会に来られて一緒に聖書を学びましょう。それだけの価値のある出来事だと私は思いますが皆さんはどうですか。皆さん自身の永遠の罪の許しそして復活の事実そしてこの救いの問題に深く関わっていることですから真剣に求めそしてその真実を明らかにするということは重要なことではないでしょうか。疑いのままあなたはこの聞いたメッセージをそのまま素通りにしていただきたくないと私は思います。ぜひ教会に尋ねあるいは牧師先生に会ってもっと詳しくキリストの十字架の死と復活の意味についてそれを 聞いて悟るものとなってください。そしてそのことを通してあなたは新しい人生に、永遠の命に導かれてくるのです。
お送りした曲は救いの主は、東京混声合唱団でした。あなたもぜひキリスト教会に足を運んでみてください。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介いたします。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市宍子町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。さて続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入ったポストカードをご希望の方全員に差し上げています。甘利先生、これは綺麗な絵や写真のあるカードですね。
そうですね、とても綺麗な絵ですよ、
はい、
ですから壁に貼ってもとてもいいデザインになりますしね、
はい、
お友達に送っても喜ばれると思いますね、
はい、
その聖句がまた素晴らしい、
はい、ぜひこの聖書の言葉入りポストカード、ご希望の方全員に差し上げていますので、あなたのおところ、お名前、今日の番組の感想を一言書いてお申し込みください。番組へのお便り、それからリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。一人ではちょっと読むのが難しいと思っている方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。 www.6.plara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。